はい、皆さんどうもです。というわけで今日もGラジオよろしくお願いします。はい、先週末ね、ちょっと奥さんの入院手術があったんでジムを行けてなかったんですけど、今週初めてね、昨日火曜日行ったんですけど、いやー、やっぱりいいですね。ジムでやっぱりね、ずっと家にいても息詰まっちゃうんで、ジム行ってみんなと話したりね、動いたりするのが一番健康的ですね。そして結構ね、驚いたことがあったんですけど、ジョビンさんかバレンさんの YouTube どっちか忘れちゃったけど、コラボしてて、で、バレンさんのファンの女性が、ジョビンさんの、バーアンディに来たっていう話をどっちかでしてたと思うんですよ。はい、2人の女性が、なんとね、その2人の女性ね、我がファイトボックスフィットネスの会員さんでした。すごいよね。なんかこの前ジョビンさんとコラボした時に、なんか川尻さんのジムの人がアンディ来たんですよって言うから、でよく聞いたら、そのコラボした時言ってた人で、今日ね、その会員さんの一人が来たんで聞いたらね、なんか二人とも格闘技は全然詳しくないんだけど、バレンさんのファンらしくて、でしかもバレンさんのファンになったのは2ヶ月前ぐらいらしくて、で、あれかな、ナイジェリアかどっかの移民、去年のやつですよね。結構それでバレンさんバズって、そこからかなり視聴者数、登録者数とかね、再生数とか多分増えたと思うんですけど、それを2ヶ月前に知って見るようになって、バレンさんのファンで、でバレンさんがアンディに来るっていうから会いに行ったみたいなこと言ってて、だから僕はね、バレンさん経由で僕のこと知ってジムも入ってくれたのかなと思ったんですけど、なんとそれは全然違う。最近入ってね、1ヶ月前ぐらいに入ったんですよ。はい、たまたま買い物、僕のジムの目の前にね、平屋ってスーパーがあるんで、たまたま買い物来た時に、あ、こんなのあるんだって言って入ったらしいんですよ、その友達と。はい、偶然で、その2人とも、その2人がバレンさんのファンでみたいな、すごいね、シンクロニティっていうかね、つながりを感じてね、ちょっとびっくりしました。はい、まあそんな感じで今日も行きたいと思うんですけど、今日はね、あんまりね、 MMA のね、日本のニュースがなかったんですよね。なんかだいたい MMA の日本のニュースをやって、まあ、MMA 以外のニュースをやって、皆さんの興味を引きつけて USC のニュースにみたいなのが、もうジリラジオの流れなんですけど、だからね、あんまり今日は皆さん、日本の国内のニュースないんですけど、変わらず聞いてくださいね。もう日課にしてください。はい、そんな感じでね、まずね、平本蓮選手がね、またポストしてましたね。なんか来日事務所にミーティングに行ってきたらしくて、はい、そこでね、次戦の相手、すかされたのはあれですね、久保優太選手のことですね。僕カワロって言ってか、そう、コメントでもらいました。久保優太選手に、対戦要求を断られて、カワロ選手は多分、その京セラドームっていう大きな場所で、箱では、まあ、ネームバリューが弱いと、平本蓮の相手としてだからなかなか難しいって中で、鈴木千尋選手にも対戦要求したんだけど、そこもすかされてって中での今日なんですけど、なんかポストで、あ、3連敗の人間より強いやつと決まりそうですと、復帰戦でかませを選ぶような負け犬はグッバイと、でハッシュタグ花のレベルが試合の面白いやちということで、まあ、この3連敗の人間っていうのは、まあ、鈴木千尋選手でしょうね。鈴木千尋選手は今3連敗中ですよね。朝倉未来、ダウトベック、クレベル、クレベル小池、朝倉未来、ダウトベック、クレベル小池と3連敗中なんで、やっぱりね、鈴木千尋選手を指して、で復帰戦でかませを選ぶような負け犬のグッバイってことで、これ鈴木選手が、まあ、いわゆるかませ楽な相手を選んだってことなんですかね。ちょっとわかんないけど、で、まあ、そこまではいいんだけど、このハッシュタグね、花のレベルが試合の面白いやちってことで、深い意味は分かんないんですけど、これ全く関係ない八千くんがもらい事故してるっていうか、全く関係ない八千くんがディスられてますよね。花のレベルが試合の面白いやちってことは、 試合の面白い八千くんのレベルでしか花がない、まあ、八千くん今の人じゃ信じられないかもしれないけど、お祭り男って言ってね、めちゃくちゃ雷神の中でも明るいキャラで、こうバーってわっしょいみたいな、わっしょいちょっと違うか、イエーイみたいな感じ、超陽キャでね、イケイケだった時期があるんですけどね、今の八千くんのことですよね、そうじゃなくて今の地味な八千くんのと、ね、試合は面白い八千っていく、試合は面白いけど、まあキャラ的には地味な八千くんレベルだってことを言ってるんですけど、これ八千くんいいあれですよね、もらい事故でかわいそうだよね、ちょっとそれがちょっと面白かったですね。はい、まあまあそんな感じで、他はMMA じゃない、あ、まあ一応 MMA なんか、ワンサムライ2が8月8日土曜日、東京の大田区総合体育館で決まって、現フェザー級キックの世界王者スーパーボーンへの挑戦権をかけた、フェザー級これ 70.3kg キックボクシングトーナメントが開催されるそうです。はい、でそこでノイリ選手のリマッチ、ね、は、2024年12月にダウンを奪われて判定負けしたリュウ・メンヤンとの再戦。はい、メンヤンはタワンチャイを1ラウンドで KO 勝ちするなど、現在1で3連勝中だそうです。でノイリ選手は、僕とやった時よりも強くなっていると思うが、それ以上に僕が強くなっていると。で他にはカイト選手も2025年5月の1デビュー戦で敗れたモハメド・シアサラニとリマッチ、ね、まあ、4月のグレゴリアン戦KO負けからの再起戦でもあるそうです。でカイト選手は、僕の強さを見せきれてないので期待してほしいと。はい、でもともとね、スーパーボーン選手への挑戦権はメンヤンとカイトをケオしたグレゴリアンが持っていたそうなんですけど、まあ、今回トーナメントを、ね、開催するにあたり、挑戦権の序列が事実上リセットされて、まあ、優勝した人がスーパーボーンへのタイトル挑戦権を得るってことですね。でチャトリは8人制トーナメントと発表していて、残りにグレゴリアンで輪島選手、輪島海斗選手かな、あ、ひろみ選手、輪島なんていうの、輪島選手でタワンチャイ、ニコカリロらが加わるかどうかは、現時点では未定だそうです。はい、そしてその、ね、ライト級グランプリ、あ、ごめんなさい、フェザー級グランプリではとともに、ノイリ選手への、ね、リベンジマッチを目標に1に参戦したアンポ選手は、なんとね、1階級上げてライト級 77.1kg のライト級へ階級アップを発表しました。で、これは1のハイドレーションルールの下で 70.3kg を作ることに限界を感じて、本来の力を発揮できる階級で勝負すると決断したと。でノイリ選手と戦うために1に来たという思いにも言及しつつも、これが最後のキックになるかもしれないと SNS で言ってましたね。はい、で去年の、ね、11月のグレゴリアン戦の敗北後には、自分自身の弱さと向き合い、表舞台から消えようと思ったと、そういう時期もあったと。まああれからね、全く、まあ、YouTube 僕あんま知んなきゃ、 SNS、X とかも更新しなくなったし、まあ、ちょっとね、どうしたのかな、メンタルやられてんのかなとも思ったんですけど、なんかね、昔はどっちかっていうと、まあ、強いけど、まあ、ちょっとブレイキングダウン的なね、アテンションと影響力とかをに目が向いてるのかなと思ってたアンポ選手が、やっぱね、ずっとライジンでもね、ライアン・ガルシアとやんなかったけど、ボクシングね、パッキャオとやってる、そういうそっち系なのかなと思いきや、いきなり、ね、電撃的にワンと契約してノイリ選手とやりたいって言って、まあ、グレゴリアン戦もね負けちゃったけど、まあ、かなりいい勝負してたし、まあ、軽量オーバーもあったのか、ハイドレーションテストで今回ね階級上げて勝負する、まあ最後のキックになるかもしれないってことだから、かなりね、覚悟を決めての勝負だと思うんで、これはねちょっと楽しみですね。最後のキックになるかもしれないってことは、やっぱり以前言ってたように、再 MMA への再転向も頭にはあるのかなと思って、個人的にはねちょっと期待しちゃいますね。安保選手のここ最近のフィジカル、 体見た目も手足の長さも絶対 MMA には向いてると思うし、まあそもそもね、前も言いましたけど、安保選手に限らずキックボクシングっていう分野でトップに立った選手であれば、もうその時点で身体的才能も努力する才能も絶対あるので、はい、ね、MMA、寝技は足し算、打撃は引き算って僕言いましたけど、 X でぜひね、その足し算なんで、コツコツコツコツ積み上げて絶対ある程度のレベルまでいけると思うんで、ぜひね、個人的には MMA やってほしいですね。はい、そしてなんとその安保選手が YouTube で新たな格闘家支援プロジェクト、サムライソウルの指導を発表しました。サムライソウルはオーディションと過酷な合宿を経て対抗戦を実施で、選ばれた MVP2 名には1年間の生活費と住居を無償提供で、引退後のキャリアまで見据えたサポート体制を構築、そしてネクストレベルホールディングスの川原氏を COO に迎えると、で第2のジョリーを目指せみたいな、格闘技で人生を変えられるね、ことを、そういう例を生み出すことを目指していると。第二のジョリーって、まあ確かにジョリー選手ね、ライジン練習してすごいけど、ちょっとインパクトは弱いよね。確かに、けどジョリー選手ってあれでしょ、安保選手の YouTube のチームなんでしょ、よくもうあんま詳しくないんだけど、同じチームですよね。前ブレイキングダウン、俺ジャッジやったジョリー選手が出てた時に、確か同じ控室に安保選手もいたから、あ、チームなんだなと思って、うん、なんか YouTube で一緒なんですよね、うん、だから自分の中の最近ね活躍してるチームのね、ジョリー選手っていう、ちょっとね、まあ、さすがにそれを例が第二のジョリーって言ってもなかなか響かない、第二のタケルとかさ、第二の天心とかね、第二の朝倉未来とかさ、第二の堀口京治とかだったらわかるけどさ、いまいちまだインパクトは低いかなって。もちろんね、ジョリー選手はしっかり MMA にね向き合って、結果も出してるから悪くはないけど、ちょっとインパクト弱いかなと思いました。はい、ただすごいですね、この1年間の生活費と住居を無償提供って、あれか、朝倉未来選手もこういうのやってたよね、広谷選手とか西谷選手とか、そうだったんでしょ。僕その頃全然 YouTube とか見てないんで知らないんですけど、うん、で引退後のキャリアまで見据えたサポート、この辺がめっちゃ気になりますね。格闘家ね、この前も僕昨日か言ったけどね、選手を育てない理由にやっぱ引退した後の面倒見れないからってあるんですけど、引退後のキャリアまでね見据えたサポートをしていただける、してくれるんであれば、選手としては思い切り格闘技にね集中できますよね。でこのネクストレベルホールディングスの川原氏って、なんかあれっすよね、川原ネクストレベルホールディングス COO、 全国に拠点を置く HRK 企業団体、グループ50社以上、未経験からの企業支援、社長ファイトクラブ運営、令和の虎の虎、日常の違和感、ビジネスの発信ってことで、 X 見たら、はい、ちょっと見たことありますね。なんか炎上系の一つか、あ、フォロワーにね、共通のフォロワーにね溝口さんとかいるから、溝口さんの仲間の人なのかな、ちょっとよくわかんないけど、はい、まあまあそんな感じで、かなりねこれはトップを目指している選手にとって1年間のね生活費と住居を提供してもらえるのかなりでかいんで、これいいですね。ただやっぱサムライソウル、みんななんかサムライってつけたがるよね。ライジンもサムライ FC だっけかなんかと、ライジンギリギリまで侍なんとかだったんでしょ。でほら例のさ、僕もちょっと携わらさせていただいた侍トップチーム、選手をねサポートするみたいな、あれなんだっけ、それこそあれなんだ、架空じゃねえか、なんとか通貨、仮想通貨とかのやつだっけ。結局ねあれもなかったことになってて、なんか代表だった人はどっか行っちゃったらしいですけどね。はい、あれもね、なんで僕が協力したかっていうと、もともと ある番組の制作会社の人でよく会ってたんですよ。でよく会ってて、川尻さんこういうのあるからどうですかっていう感じで、まあ、もちろん知り合いだし仕事のつながりあるから、なんかまあ別にいいかなって軽い気持ちで受けたんだけど、やってみたらあらららら、みたいな感じで途中で、ね、抜けさせてもらったんだけど、そういうのがあるからね、ちょっと侍ソウルってつけちゃうと、あんまりなんか侍トップチームあったなとか第一番に俺も思い出しちゃったんだけど、どうなんでしょうねこれは。まあどうなのか、ちょっとこれもね、チャンスではありますけど、うまくいくのか続くのかね、ちょっとこれも注目していきたいと思います。はい、そんな感じ。あとね、X でホセ・トーレス選手がね、今あれでしょ、ずっと新龍選手が、まあ、練習トレーニングパートナーとして日本に呼んでずっといてね、仙台大会のセコンドずっといて、もう日本帰ったのか、まだ日本にいるかちょっと分かんないですけど、そのホセ・トーレス選手が自身の X で、ライジンファンの皆さん、広島での試合が見たい人はいますか、皆さんの声が必要ですとね、投稿してライジンのアカウント宛てに、で、まあね、ファンとかのシェアとかリツイートとかね、いいねを通じて、まあ、広島大会の参戦をもうライジン陣営榊原さんへのアピールだと思うんですけど、はい、広島大会が7月、18日ですよね。なんでもう1ヶ月ちょいしかないんですよ。でちょっとまあまあこのアピール自体はすごくいいと思うんですけど、ただちょっと僕が驚いたのは、あ、内定してないんだ。内定してても発表するのは、やっとーんってね、全部カード集まってからとか一気にやるじゃないですか。だけどホセ・トーレスがこうやって X でポストするってことは本当に試合の話ないんだなと思って、だって毎月やるわけじゃないですかね、3月やって4月やって5月やって6月終わって、あと7月の広島、8月の東京、9月の大阪で、10月は分かんないのか、多分10、11、12と毎月あるんでしょ、今年って。でそんな中で例えば8月とか7月の、まあ、広島、都内、東京も内定してないんだな、本当にオファーないんだな。これが例えばなんか内定っていうか、こういうの打診があればこういうこと選手ってやらないと思うんですよ。だけど本当に何にもないからこうやって X でアピールしてるんだなって思うと結構しんどいよね。ホセ・トーレスってだって前線は後藤選手か、前線は後藤選手に負けてて、そっか3連敗中なのか。いやー厳しいね。ホセ・トーレスはちなみに、ブレイブ CS からの貸し出しなのかな、直接ライジンが契約してるのか、ブレイブ CS から貸し出して借りてるのかちょっと分かんないけどね、なんかそういう選手いたよね、ホセ・トーレスだっけ、ちょっと誰か忘れちゃったけど、そういう選手もいたから、まあ、ライジンだけじゃなくてブレイブ CS のやつも待ってるのかもしれないけど、ちょっとねびっくりしましたね。はい、そんな感じです。あとね、まあ、全く話題変わっちゃうけど、ね、僕前も言いましたけど、ドコモなんですよ。でドコモマックスがなんか契約すると、レミノが無料で見れるっていうんで、計算したらそっちの方が、安いんですよね。はい、で僕今データほとんど使わない、楽天 SIM 使ってるんでデータほとんど使わないんですけど、そっちも安いなと思ってそっちにしたら、レミノとあともう一つ選べるんでダゾーン選んだんですよ。でダゾーンでね、そのこのいろんなねカテゴリーがあって、サッカー、野球、バスケットボール、ボクシングで総合格闘技っていうのを見たら、はい、これブレイブ CS ってダゾーンで見れるのね。 全然知らなかった。あと EFC も見れるんですよ。EFC ってあの南アフリカのズールとかに出てる EFC も見れて、ちょっとねびっくりした。あとねいろいろ MMA 武士道54、もう54大会もやってる、ドイツのそういうのもあるしね、なんかいろいろ大会あるんだな。はい、RWS、 これキックだよね、ラジャナムダンのブレイブ CS で、キングオブキングスとかあるし、 EFC があって、 MMA 武士道とか、全然知らないなんかあれがあるんだなと。これどうやって通知がね来ないと分かんないよね。なんか通知来るように設定の仕方がよく分かんないね。6月13日、6月14日夜中の2時から MMA 武士道があってね、ダゾーンのおすすめ知りたい。まあスポーツしかないんで僕興味ないんで、まあボクシングかあれしかないんだけどね、 MMA しか。ボクシングはあの誰だっけ、ウシク対リコ・バーホーベンが無料でちょっと見れたんで、そういうの見ましたね。はい、今度はこれがあんの、これ何、ヒューリー対ホール、ホールが誰だ、エディ・ホールとヒューリー、ヒューリーってあのなんとかヒューリー、あれとやったガヌーってやった、ちょっとよくわかんないんだけど、おすすめあったらねぜひこの大会見た方がいいよって、ボクシングとか MMA でマニアの方いたら教えてください。はい、そんな感じで今度は海外のニュースに行きたいと思うんですけど、ちょっとね緊急でっていうか、今 X を見てたら結構衝撃的なニュースがこれ出てた。ジャンさんがリツイートしてて、ね、ここまでねこの USC のファイトマネー事情っていうかペーパービュー事情を暴露、初めて見たんで、まあ、噂は聞いてたけど、これデメトリアス・ジョンソンね、堀口教授選手とも対戦経験、タイトルマッチの経験があるデメトリアス・ジョンソンで、デメトリアス・ジョンソンっていうのはあのもともと軽量級の世界最高峰だった WEC の選手だったんですよ。でそこから WEC が、まあ、USC ズッファに買収されて、USC で軽量級ができてみたいな。で USC のね1戦目がね山本キットさんとの試合なんですよ。山本キットさんに勝って、ミゲール・トーレスに勝って、で当時フライ級がなかったから USC3 戦目で USC バンタム級タイトルマッチで、当時のチャンピオンだった WEC のバンタム級のチャンピオンからUSC のバンタム級チャンピオンに移行したドミニク・クルーズだって負けてるんですよ。でその後ね堀口選手とライジンでもやったイアン・マッコールとかもやってて、その後 USC にフライ級ができて、 USC のフライ級トーナメントで、これね日本からあのウルシダニ選手とかも出てたんですけど、はい、そこで優勝してフライ級チャンピオンになって、フライ級タイトルマッチを、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,11回ぐらい防衛してるんですよ。で12回目ぐらいで合ってるよね、ちょっと待って、フライ級タイトルマッチでジョン・ドントソン 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 うん、11防衛して、12回目でヘンリー・セフード、トリプル C のねレーシングオリンピックチャンピオン、バンタム級フライ級チャンピオンのねヘンリー・セフードに負けて、でその後ベン・アスクレンとワントレードして、ベン・アスクレンが1から USC に来て、 USC からデメトラス・ジョンソンが1へ行って、そこからまあ若松優也とかね、和田辰光とか、まあ、アドリアーノ・モライスと3連戦とかやってね、やったんですけど、もうそういうめちゃくちゃ強いデメトラス・ジョンソン、まあ本当 USC のパウンド・フォー・パウンドトップにいたような選手ですよ、のファイトマネー事情ね。はい、これすごかったんですけど、だからそのぐらいすごい選手ね、もう MMA 史上最高のファイターの一人と称されているデメトリアス・マイティマース・ジョンソン、ね、が自身のキャリアにおけるファイトマネーとペーパービュー制度の実態を語ったと。はい、まずねその前、チャンピオンになる前、 DJ のキャリア初期のファイトマネーは出場級が$250、ね、で、勝利者集級が$250、まあ、37,500円、37,500円、1ドル150円とすると、で合計$500、約75,000円。はい、まあこれは USC ではない だろうし、まあ、大体こんなもんですよね。僕がデビューした2000年はファイトマネー1万円でしたからね。はい、1万、まあ負けて1万円、勝ったらプラス1万円だったのがちょっと忘れちゃったけど、で源泉の1割引かれて 手取り9000円でしたから、はい、まあこれはわかるけど、はい、で DJ はこの金額についておめでとう、これでベストバイでノートパソコン買えるねと自虐的に振り返ってました。これベストバイっていうのはアメリカの家電量販店のことらしいです。さらにその USC 参戦目のドミニシク・クルーズとの USC バンタム級タイトルマッチでは実質的にスーパーボールのような大舞台ね、大舞台と表現するこの試合でのファイトマネーはわずか14,000ドル、1ドル150円だとすると210万円、ね、この試合負けてるんで、まあ、出場級が14,000ドル、多分勝てば倍の24,000ドルにはなったと思うんですけど、このドミニス・クルーズ USC ライブクルーズ VS ジョンソンっていう、まあ、いわゆるメインイベントですね。ちょっと大会のカード見てみようか。メインイベントが、まあ、USC バンタム級タイトルマッチ、ドミニシクルーズ対デメトロス・ジョンソン、セミがヘビー級のステファン・ストールフェ、パッドバリー、うわ地味で、アンソニー・ジョンソン、チャールズ・ブレーンネマン、マット・ワイマン、マック・ダンジグ、うわ地味、イーブス・エドワーズ、ハファエレ・オリベイラ、ポール・サス、マイケル・ジョンソン、あマイケル・ジョンソンこの時からいるんだ。全然いやカード薄いわって感じなんですけど、まあ、本人が言うにはスーパーボールだけどこんだけだったと。はい、そしてまあペーパービューね、今なくなっちゃったけど去年まで USC はペーパービューだったんですよ。でペーパービューポイントの仕組みを詳しく教えてくれてる、これすごい貴重なデータですね。まあ口でねただ言ってるだけで嘘か本当か分かんないけど、 USC ではペーパービューの売り上げに応じたボーナス制度があったと。で DJ はこの制度について以下の事実を明かしていると。でペーパービューポイントのからくり、これペーパービュー購入数が0件から20万件に達するまでは選手へのボーナスは0ドルだと。だからつまり17万5000件売れても選手の手取りは1ドルも増えないと。ね、正直、まあ、大げさなことを言えばっていうか、まあ、大げさでもないけど199,999件だったら手取りはゼロ。はい。で、そんな中、ペーパービューポイントを受け取る、ね、ペーパービューのインセンティブがある契約を結ぶと、それと引き換えに基本給、ベースラインが下がるそうです。で、DJ はキャリアの初期にペーパービューポイントの獲得を目指したけど、自分がどの大会のどのカードに出るかを自分で決められない以上、ペーパービューポイントに何か意味があるのかと制度の矛盾を指摘してます。はい、まあそうですね、自分でここの回、例えばだからこれはコナー・マクレガーがメインで、コナー・マクレガーのセミで出るとめちゃくちゃペーパービューが売れるから、それと一緒に妥協セミみたいにやればめっちゃ稼げるんですよね。昔あのロンダ・ラウジー、ロンダ・ラウジーがこれ前も言ったけど、ロンダ・ラウジーが、これ誰だとだっけかな、ちょっとまた気になっちゃうから調べさせて、ロンダ・ラウジーが誰かとねやった時ね、セミでヨアンナが出てたんですよ。でそれでヨアンナはセミで出てやっぱめっちゃ売れるから、ペーパービューがラウジが出ると、それで1億いくらだっけ、1億とか2億とか稼いだって話をね聞きましたね、シューさんから。シューさん確かその頃マネージメントしたのかちょっと忘れちゃったけど、出てこないな、誰の時だろう、ラウジーホルムかな、ただ確かオーストラリアだったんだよね。あこれだ、ラウジーホルム、セミがメインが USC 女子バンタム級タイトルマッチでホーリーホルム対ロンダ・ラウジーで、セミが USC 女子ストロー級タイトルマッチでヨアンナ・インジェイチックとバレリー・レターノだったんです。その前がマーク・ハント、アントニオ・シューバーとかロバート・ウィテカ、ユーライア・フォールとかありますね。でこれが確か オーストラリアなんで、オーストラリアね、税金高いんで、みんな戦いたがらないんですよね。はい。ペーパービューがどのぐらい売れたか書いてないな。フォックススポーツ1で生中継されたポストファイトショーは平均視聴者数49万人で団体新記録となったと、ウィキペディアには書いてありますね。はい。だから、まあそんな中、まあ矛盾してると。はい。で、そのペーパービュー制度のリスクを踏まえて DJ は最終的にペーパービューポイントの権利を破棄した。ね。で、これで前払いの基本給ベースの契約をしましたと。で、まあ、だからペーパービュー契約しなかったから基本給は下がらない。高いってことですね。で、これが基本給35万ドルです。まあ今にしたら、円150円にしたら、まあ5250円。確かね、けどね、これ昔はペーパービュー、ファイトマネーね、これ、出てたんで、データとして、週によっては。35万ドルとかだったり、当時は多分、1ドルね、100円切ってた、円高だったと思うんで、そんな今ほど高くはない、日本円にしたら、と思うんですよね。で、防衛戦ごとに、防衛するごとに1万ドル、まあ、150万、今だったら、ずつ昇給する。で、まあ、防衛重ねていくと、35万ドル、36万ドル、37万ドル、38万ドルと、まあ、積み上がっていく、方式だったんですけど、それでも DJ は不満があって、まあ、他のチャンピオンの中には初めてベルトを獲得した時点で50万ドルプラスペーパービューポイントという待遇を受けた選手もいたと、ね、で DJ はこの状況について、私はすでに8回も防衛戦をこなしているのにまだその待遇は得てない、全く理にかなってないと、ね、言ってます。まあ、だからそのぐらい当時のUFC フライ級っていうのは不遇の時代で評価が低くて、だからこそ当時のチャンピオンだった DJ が負けた時点で、まあ、廃止しようね、センディーセフードにベルトを取らして廃止して、まあ、そのチャンピオンの、DJ を1にリリースして、1にトレードして、代わりにウェルター級のトップファイターのアスクレンを受けたもらったって感じなんですよね。そのぐらいね、当時は厳しかったから、堀口選手も UFC では本当にファイトまで低かったよね。いくらぐらいだっけ、堀口選手も2万ドルとか3万ドルぐらいじゃなかったかな、当時1ドル100円ぐらいのレベルで、だから全然もらえてなくて、150、180とかだったかな、堀口教授全然もらえてなかったから、うん。だから彼もで、そうやって交渉しても、いやいや堀口教授の知名度もないし、まあ、日本での影響力もないからみたいなことを言われて、だったらって言って日本に来てスーパースターになったっていう話もちょっとありますよね。はい。まあ、そのぐらいね、まあ、当時のフライ級っていうのは、まあ、人気もなかったし、USC の首脳陣の当たりも強かったっていうか、不遇の時代だったんですよね。それが今やね、まあ、ダナホワイトもヘビー級よりも面白いというほど、USC フライ級は盛り上がってて、その中に堀口教授、平達郎、鶴谷玲がいる、ね、そして朝倉海も参戦したっていうね、もう面白いですね、その移り変わりが。はい。まあまあそんな感じで、次はね、 USC フリーダム、今週待ってて、来週月曜日ホワイトハウス大会に行われるんですけど、これホワイトハウスのね、芝生にオクタゴンが設置されるんで、設置されるんですよ。で、第1試合がディエゴ・ロペス対、現在 KO、連続 KO 中のスティーブ・ガルシアのフェザー級マッチなんですけど、これデイナ・ホワイトはね、この USC ホワイトハウス大会をスーパーボール級の視聴者数を取りたいと、これ目標にしてるそうです。で、ちなみに今年のスーパーボール LX の視聴者数は1億2490万人と、もう途方もない、ネットリックスのタイソン、ジェイク・ポールも見られてますね。当たり前だけど。で、これ過去のね、MMA の最高視聴者数は、この前のネットフリックスのラウジーからの、まあ、約900万人、平均ね。で、まあ、最大は1700万人でしたね。はい。で、これ会場費もね、過去、2024年のスフィアっていう、こう、今度 SBI グループがお台場にも作る、こう、球体のエンターテインメントの施設、すごいね、球体全部が映像、なってて、中も内もすごいことになる。そのスフィアでね、メキシコの独立記念日を記念して2024にやったんですけど、そのスフィア大会の 大会予算が約2,000万ドル、30億円だったんですけど、今回はそれを上回るコストが投じられていると。はい。で、ちなみにメインイベントの選手たちは大統領執務室、オーバルオフィスから入場する演出が予定されている。すごいですよね。いやー、さすがに盛り上がってんのかな、アメリカだから分かんない。アメリカの人、もしジラジを見てる人いたら教えて。この前のね、ネットリックスの MVPMMA のと、このフリーダム250、どっちが盛り上がってんだろうね、ちょっと教えてください。そしてそのメインイベントのね、トプリア対ゲイジーが接戦を繰り広げています。もともとトプリアが自身のインスタグラムのアカウントのとこのプロフィールを、ね、18勝0敗にしたんですよ。ね、でこれなんでかっていうと、今17勝なんですよ、トプリアは確か。でこれ18勝0敗にするってことは、もうゲイジー戦勝ったよっていうアピールなんですよね。そういうことをトプリアがしつつ、ゲイジーを KO した際には白いバラを送ると挑発を続けていて、でこれに対してゲイジーはトプリアを厄介なクソガキだと呼んだ上で、トプリアがね、最近こう奥さんといろいろ問題あって試合もしてなくて、やっと今解消されて試合決まったんだけど、その離婚問題に触れて、元妻もエル・マタドールから離れていくだろうという生活に踏み込んだ、まあ、トラッシュトークをしたことに対してトプリアが激怒ね、まあ、このフリーダム250のこうエピソード1の時、まあドキュメンタリーですよね、カメラに向かって両手の中指を立てて、彼は個人的な一線を越えたと、もう彼にも彼のチームにもリスペクトはない、オクタゴンでの2分間だけで十分だと、お前の家族、国、全員の目の前でお前を眠らせてやると言ってるんですよね。はい。まあまあまあ、自分から仕掛けてんだけどね。いや、お前から仕掛けてんじゃん。仕掛けたら何言われてもしょうがないだろうって僕は思っちゃいますけどね。はい。まあ、格闘家ってこのぐらい我が強くないとダメですけどね。まあ、自分のことはさておきっていうのは格闘家ですから。みんな、そういう人多いでしょ、格闘家、僕も含めて。いや、お前が言うのそれみたいなこと、結構、どの口が言ってんねんみたいな人多いでしょ。けど、格闘家ってそういうもんですから。自分中心の世界で生きてるからね。はい。で、ね、その記者会見、フリーダム255の記者会見では、ヘビー級のね、ジョシュ・ホッキットと口論になったけど、ステージ上にセキュリティがいて、運が良かったなと、ホッキットに対しても発言してます。もうね、もうめちゃくちゃ強気ですよ。ヘビー級の超アスリートのホキットに対しても、そうやってね、言えます。まあ、チャンピオンですから、当たり前ですけどね。で、ちなみに現時点のオッズは、昨日も言ったけど、トプリアが7対1で圧倒的有利だそうです。まあ、そんな中で、ね、一番懸念されているのが、まあ、屋外会場ということで、虫問題と、まあ、ね、雷雨によるキャンセルのリスクなんですけど、USC は事前に複数回の危機管理会議を実施したと。で、当日日曜夕方の天気予報は雲と太陽が交互に出る暑い日だと好転しているそうです。これちょっと前の予想では雨だみたいな話もあって、どうなんのと思ったんですけど、このニュースを見る限り、まあ、雲と太陽が交互に出る暑い日で大丈夫そうですね。ただこのショーン・オマリーね、アイマン・ザ・ハビとあるショーン・オマリーはワシントン DC の高湿度を嫌って濡れた毛布を着て戦うようなものだと、欠場するかもしれないとぼやいてるんですが、まあね、そのコーチのティム・ウェルチは雨で滑りやすくなればメラブドバリシと戦う時にスルスル抜け出せてちょうどいいじゃないかと、ね、でオマリーは契約書に、サインした以上どんなシナリオにも備えると、まあ、結局しっかりやるよと言ってますね。はい。そして前にも言ったストリックランドのホワイトハウスデキン騒動ですね。はい。まあ、ホワイトハウスの出入りを禁止されたとストリックランド自身が言ってるんです、発言してるんですけど、はい、これはストリックランドが現政権のイスラエルに対する方針を批判していて、まあ、現政権の言論、統制によって自分がイベントから排除されたと主張してるんですが、これに対して USC の最高ビジネス責任者のハンター・キャンベルは否定的な姿勢を示して、USC は常に言論の自由、ねを支持して最前線に立っていると述べてます。これはけど間違いないでしょうね。 もう USC は、まあ、ダナ・ホワイトもずっと言ってるけど、まあ、言論の自由だと、ね、その政治的思想は例えばダナ・ホワイトとか USC のトップどころ違っても全然いいと、うん、だからそのすごくね言うことに関しては寛大ですよね。もう昔からそれ言っちゃっていいのみたいな、本当に家族のねを責めるようなのももうありなんで、まあ、これは確かにまあストリックランドの勘違いかなと思いますね。はい、まあそんな中で昨日も言いましたけど、まあね開催阻止の訴訟が行われていると。これバージニア州2人の市民がこの大会をトランプ前大統領、トランプ大統領の誕生日を祝うためのイベントだとして連邦政府を相手取って開催中止を求める訴訟を起こした。そして、昨日ね、ベトナム帰還兵なんですね、元軍人ってベトナム帰還兵や市民活動家による訴訟も起きていると。ただし大会数日前の提訴であることから開催は予定通り進む見込みだということで、まあ、大会の開催はもう問題ないだろうということですね。まあ、そんな中でドナルド・トランプ氏のザ・ドラ、USC はドナルド・トランプ氏のザ・トランプ・オーガゼーションとコラボして大会記念コインを発売するそうです。これすごいね。これ本当政治とビジネス一緒にやっちゃってこういうのいいのかなって 僕も全然政治詳しくないけど思っちゃうけどね。で種類は金銀の合計4種類、片面に250、もう片面にトランプの肖像が刻印されていて価格は、249.99ドルから最高 11,999.99 ドル、まあ 37,500円から約180万の中で売るそうです。はい、で最高品質は1オンス PS70 トランプコイン ×USC ゴールドメダリオンらしいですね。はい、いやこういうのいいのかな、これこそなんかビジネスと政治一緒にしてるじゃんみたいに思っちゃうけど、そこでそういうビジネスしていいのって思っちゃうけど、これは関係ない問題ないんじゃないですかね。はい、まあまあそんな感じで、まあ、他のね、こぼれ話としては USC パリ大会が今年も開催、9月に開催されることが発表されました。メインイベントは未定だそうです。はい、そしてそのディエゴ・ロペスもガルシア戦の方は来た時はそれがホワイトハウス大会とは知らされてなかったと明かしてますが、天候については雨が降ろうが戦うだけだとね、戦うとコメントしています。はい、で今はタイトルマッチにこだわらず連勝を積み重ねることが目標だと言ってますね。でその対戦相手のスティーブ・ガルシアは USC で連続 KO 勝利を収めているにもかかわらず自身のトレーディングカード、ね、トッポスカードが作られていないことに不満を持っており、誰も俺をリスペクトしていないがこのホワイトハウス大会で全員を黙らせると。はい、でファイトウィーク中に18ホールのゴルフを回るのが試合前の習慣だと。すごいね、ファイトウィーク中ってまあだからまあだいたい USC はね、まあ、今回日曜日だけどアメリカ時間土曜日開催なんで、その週、まあ、月曜日もう1週間切ってる中でゴルフ18ホール回る、いやー体力あるよねファイターって。はい、そして次は、またヘビー級トム・アスピナル、ね、エディ・ハーン・デイナの三つどもえの話。もしねこれデイナ・ホワイトが TNT ファイトスポーツのインタビューでもし世紀王者のトム・アスピナルが健康であれば6月14日にアレックス・ペレイラと対戦していたのは 100% 間違いないと断言してるんですよ。ただアスピナルの目の怪我によってね欠場ですけど、はい、もし目の怪我がなければアスピナルとアレックス・ペレイラがヘビー級タイトルマッチをやってガンへのチャンスはなかったと言ってます。はい、ね、もともとアスピナルはガーンとね前回アイポークでノーコンテストになってるんで、アスピナルが出れるとしてもそのダイレクトリマッチでアスピナルガーンを組むんじゃなくてそこをスルーしてペレラ戦を組もうとしていたと言ってますね。ただね、アスピナル本人はガーンが勝って、そのペレラガーンでガーンが勝って自分と暫定王者をかけて再戦してほしいと言ってます。はい、まあ、そんな中 そのアスピナルのマネージャーであってね、ボクシング界の大物プロモーターであるエディ・ハーンは、アスピナルは USC は大好きだが、ヘビー級王者として正当な報酬とリスペクトを求めていると、ね、で現在の契約内容はイベントの収益の約150分の1程度の報酬であり、それだとペレイラ・ガーンの勝者と戦わせるわけにはいかないと。でもし USC がリリースするなら、フランシス・ガヌーと戦わせて今の10倍稼がしてやると。確か1億5000万とかでしたっけ。だから15億ぐらい稼げさせてやるよという、このエディ・ハーンの主張に対して、デイナ・ホワイトは、エディが戦わせないというなら無理やり戦わせることはできない、どうなるか見てみようと言ってるんですよ。これがね、これ元 USC ファイターでね、今ビアナックルファイターで戦ってるダレン・ティル、ね、が懸念してるんですけど、アスピナルは、ね、ダレン・ティルはアスピナルは素晴らしい男だが、ダナとエディのエゴのぶつかり合いの、これポン・ホにされてしまっていると。ね、だからこれアスピナルが中心の問題なんだけど、ダレン・ティルが言うには、もうすでにアスピナルがどうこうじゃなくて、もともとの、ね、ズッファボクシングができたことでの、まあ、競合になってるダナとエディのこのエゴのぶつかり合いの、このなんか一つ この武器みたいな、武器っていうのは交渉、戦いの一つの、まあ、本にされてるってことですね、将棋の。でこれすごく俺も納得したんだけど、はい、USC のシステム上、ダナのね、怒りを買えば、試合を干されたり、プロモーションしてもらえなくなるリスクがあると、ね、このダレン・ティルは指摘してます。で、このままではアスピナルのキャリアに致命的な傷がつく可能性があると警告してます。僕、全く同意見です。今まで、ね、このダナ・ホワイトに立てついて、ね、干されたり、プロモーションしてもらえなくなったファイターがいっぱい見てきてるんで、はい、これはかなりリスクのある交渉の仕方だと思いますね。もちろんエディ・ハーンが、まあ、大物のこのプロモーションプロモーターであり、こう交渉ごとも強いからこそ、こうかなり強気、そしてこのヘビー級チャンピオンっていうね、この持ってるトム・アスピナルっていう存在も強いからこそ、こうやって強気でね、こんな金じゃ出ないよみたいなことを言ってるけど、ただ契約も結んでる限り出ないんだったらいいよ、ただ契約あるから他では試合できないよってダナはできちゃうんで、 USC はこれかなり危険な交渉だなって、僕もね、全くダレン・ティルと同じことを思いますね。こうやって干された選手今までもいっぱい見てきたから、これ大丈夫なのかな、だから勝ち戦として勝算があるのかなって、エディ・ハーンは。あの契約のこの何細かいところをついて契約を破棄して、ネットリックス MMA でフランシス・ガヌーと戦えるっていう勝算があるんだったらいいけど、そうやって契約を破棄できるって、こう抜け道が見つかってるんだったらいいけど、抜け道がない状態でこういう交渉してるっていうのはかなりね、危険だなと思いますね。はい、まあまあそんな感じかなと。他にもあるわ。はい、そのね、アレックス・ペレイラ、これでダナ・ホワイトがもし今週末の USC ホワイトハウスでアレックス・ペレイラが勝利してね、これ暫定ではあるもののヘビー級のタイトルを獲得し、 USC 史上初の3階級制覇を成し遂げたら、ジョン・ジョーンズを超えてゴート、ね、史上最高のファイターになると言ってます。でこれまでね、これダナはジョン・ジョーンズと揉めても、ジョン・ジョーンズがどんな犯罪を起こしても、今もね、ジョン・ジョーンズとダナは契約問題揉めてますけど、ファイトマネー少なくてね、だけど何があってもジョン・ジョーンズが息をしている限り彼が絶対的なゴートだと、これ一貫してきた、主張してきたんですよ、ダナは。何があっても、問題があって仲が悪くても、絶対的なゴートはジョン・ジョーンズだっていうことは絶対曲げずに一貫してきたんですよね。ただ今回ね、これもしアレックス・ペレイラが3階級制覇したらゴートはアレックス・ペレイラになるって言ってきたんですけど、この発言の背景については複数の格闘技メディアは、ジョン・ジョーンズがアスピナル戦などの契約にサインしていないことへの苛立ちからくる あからさまな当てつけではないかと言ってます。ずっと何があってもジョン・ジョーンズを盾で、彼がパンド・フォー・パンド、ね、ゴートだと言ってきたダナ・ホワイトも、さすがにジョン・ジョーンズに対して、ね、このアスピナル戦を、ね、オファーを受けなかったジョーンズに対して当てつけとしてこういうことを言ってきてるんじゃないかと、ついに見限ってきて、ジョン・ジョーンズがもしかしたらね、USC をリリースされてネットリックス MMA のフランスガヌー戦に行くのか、まあ、そしたらそうやって、ね、抜け道があったんだとしたら、確かにあのトム・アスピナル、エディ・ハーンチームも何かしらあるのかなと思ってね、ちょっとねこのダナ・ホワイトの、ジョン・ジョーンズを立てなくなったことは何か亀裂抜け道があるのかなと思って、ちょっと面白いですねこの発言も。はい、そしてこれも、元ストライクフォースベラトールのねプロモータースコット・コーカーが来年2027年初頭にね旗揚げする MMA リーグ、これ名称は未定ですけど、まあ約90億円の資金を調達して、これ何回かぶっちゃいますけど、100から150人のファイターと契約で年間12大会を開催で、2027年は1階級のみでトーナメントを実施して、残りはワンマッチで構成すると。これってことはまあね、今世界的にライジン USC、 世界的に USC あのヘビー級が盛り上がってませんけど、はい、あのもしかしたらスコット・コーカーといえばもう USC、 あストライクフォースのヘビー級トーナメントでダニエル・コーミエみたいなねスーパースターを作ったように、もしかしたらヘビー級やるのかな、ちょっとこれどこでやるのかめっちゃ気になりますね。はい、そしてこの新たな団体の設立の背景には、コーカーは MMA の現状において新たなスターが育っておらず少し停滞していると分析して、トップ以外の試合では観客がこの選手誰となる状況に危機感を抱いており、ゼロからダイヤの原石を発掘してスターを築き上げるという原点回帰の戦略を取るとしています。で、 USC と敵対する意図はないとしつつ、独自のブランドとタレント育成に注力する構えだと言ってます。そして非上場企業のため株主からのプレッシャーなく柔軟な意思決定ができる点を強みとして挙げてますね。そして日本市場、ライジンとの関係については、コーカーは日本は間違いなく計画の重要な一部だと、ライジンの榊原 CEO に対して大きな敬意を抱いていると語り、いずれは話し合いの場を持ちビジネスとして成立するかどうかを見極めると、選手やファンにとって理にかなうなら間違いなく実現する用意があると述べてます。で、日本でのクロスプロモーションについては、日本のファンが心から共感できる独自のイベントを作り上げるとしてます。はい、これね、ベラトル時代にライジンと全面対抗戦を実施した実績を今でも誇りに思っているとコメントしてるんで、いやーまあまあすぐではないだろうけどね、 PFL とライジンのクロスプロモーションもちょっとずつね、井上直樹選手が出たりしてますけど、このね、スコット・コーカーっていうのはもう FEG 時代のね、 K1USA の代表とかで、まあまあこれ日本の格闘技業界ともこうつながりが深いんで、これは間違いなく実現しそうですね、お互いにとってメリットがあるんであれば。はい、これちょっと楽しみですね、どうライジンとこのスコット・コーカーが絡むか。まあ来年すぐではないでしょうけど、今後ね絡んでいくでしょう。そして非 USC 系フライ級のトップね、ムハマンド・モカエフ、 USC304 で、マネル・ケープに勝利の後、ハンター・キャンベルにね嫌われて、まさかの契約解除、リリースを受けたモカエフが、まあ、それから USC 外で MMA で4連勝しているそうです。はい、で、直近の試合では42秒でフィニッシュを飾ってます。で、これでアマチュア23勝0敗プロ17勝0敗で、 MMA 界での現在最長の連勝記録を保持して、年齢は25歳だそうです。で、モカエフは X で USC のその嫌われている最高ビジネス責任者ハンター・キャンベルに直接メッセージを送り、約束を果たして交渉の場に戻してくれと訴えているそうです。で、これリリースの時にね、 ハンター・キャンベルからいくつかのフィニッシュ勝利を挙げれば交渉を再開するという USC 約束を、まあ、ハンター・キャンベルと交わしていたとモカイフは主張しています。はい、でモカイフはリリース後5戦中4戦でフィニッシュした、俺は世界最高のフライ級だとね、まあ、ハンター・キャンベル、デイナ・ホワイト、あとね、マッチメーカーのミック・メイナードとかに訴えかけてますが、どうなのか。でね、現 USC フライ級王者のジョシュア・バーンに対戦を要求して、彼にオクスタゴンで負けたら MMA を引退するとまでも言ってますが、なかなか、まあ、交渉の場に立ってもらえないと。これはね、まあ、リリースした時ね、ハンター・キャンベルが、まあ、いい成績を収めてきたらまた交渉の場を設けるよって言ったけど、まあ嘘でしょうね。そんな USC で7連勝だっけとかしてて、リリースしたファイターってことはよほど扱いづらかったのか、まあまあムカついたのか、まあ二度と交渉の場契約することないんじゃないですかね。むしろだから非 USC 系のフライ級のファイターで自信ある人、大型契約結びたい人はね、例えば、もう新龍選手がライジンフライ級王者の新龍選手がライジンでモカイフと戦って、モカイフに勝てば USC と大型契約できるっていう夢があるんで、そういう使い方しか今のモカイフはないんじゃないでしょうか。そういう風にもともとね、ネットフリックスの MVP MMA で最後 USC にね挑戦したいという元ワンのチャンピオンのアドリアーノ・モラエスとモカイフがね決まってて、あれはモカイフに勝てばモラエスは USC ともう年齢的には厳しかったけど契約できるだろうって中での対戦だったんで、うん、そんな中で多分モカイフも、まあ、結局ねビザの問題で試合はなくなっちゃったけど、多分契約内容はかなりいい金額モカイフ自身ももらえてたんで、そういう使われ方しかないんじゃないかな。だから例えばライジンで新竜とやるってなったら、まあ、莫大なファイターマネーはあるけど、新竜がそこでかかるけど、新竜がそこでいい勝ち方すれば USC の道が開けるみたいな。ただそもそもね、新竜選手は USC に今チャンピオンとして出たいと思ってるのか、そして USC がそんな簡単にね USC に送り出すのかって話はまた別の話だよねって感じです。はい、そして最後、USC のフライ級のねマット・シュネル36歳が自身のインスタグラムで正式な引退を発表したそうです。 USC 戦績は7勝9敗1ノーコンテスト。はい、引退までは2024年の9月のコーディ・ダーデン戦で敗北後に一度グローブを置いたんですけど、USC から契約解除されるだろうという予想からの一時的なものだったと。はい、負けたからリリースされちゃうなと思ってグローブを置いたんだけど、実際はリリースされたことなく、されることはなくて、その後復帰してカンザスシティでジミー・フリック戦で大逆転勝利を収めて、でさらに2試合を戦い抜いたが敗れ、今回の引退に至ったと。でね、でこの、マット・シュネルは言い訳はしなかった、近道もしなかった、コネを利用せず常に尊厳を持っていた、この旅路に深く感謝していると、私はオクタゴンの中に自分の一部以上を置いてきたとね言ってます。で今後は地元地域や次世代のファイターたちに経験を還元していくと意向を示してます。はい、マット・シュネルね、フライ級の、まあ、上位選手でしたけど、日本人と戦ったんだっけかな、マット・シュネル、最後にマット・シュネル、はい、マット・シュネルは日本人とは、あ、井上直樹選手と戦ってますね。日本、井上直樹選手のに勝ってるんだ。井上直樹選手の USC 最後の試合がマット・シュネルなんだ。はい、他にもブランドン・ロイバルにとかにあれか負けてるんだ。なるほど、お疲れ様でした。30、まあね、30何歳、36歳、まあまあ、このコメントもいいですね。私はオクタゴンの中に自分の一部以上を置いてきたと。はい、USC に身を捧げたと もう出し切って満足ってことですね。もう思い残すこともないっぽいですね。そのコメントを聞く限りね。はい、USC で確かにすごい戦ってる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16戦やってますから、もう十分ですね。いやーまあね、こうやって16戦やったってことは契約交渉もしてファイトマネーも上がってるでしょうし、今後はね更新の指導ってことで本当お疲れ様でしたっていうダメージ、そしてね、大きな怪我がない中でもし引退できたんであればすごい良かったし、もしね脳にダメージあるんであればちょっとかわいそうですけど、まあこういう職業をね選んで以上仕方ないかなと思います。はい、そんな感じで終わりにしたいと思います。そうです、引き続きカルポニクスね、眠りで睡眠で悩んでる方、寝つきが悪いね、眠りが浅い、寝て起きても疲れ取れてないって方、一度ねカルポニクスをこの概要欄から注文してもらって試してみてください。寝つきが良くなって、はい、眠りが深くなって寝起きがすごくコンディションに、ああよく寝たってスッキリ送られるんで、ぜひ概要欄からお願いします。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。